改めておはようございます。小林です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークもあっという間に終わりましたけれども、まあ、今年は曜日の配置が今一つな、年でしたけれども、まあ、私は娘のために、ホームページ作りに勤しんでたんですけれども、まあ、今の AI が改めてすごいなと思ったのは、そんなにホームページが作ったことなかったんですけど、こういう場合どうしたらいいのって AI に聞くとほとんどのことが分かってですね、ほとんどできてしまうっていうところで、あ、なかなか AI やっぱりすごいなと思ったけど、いや、ホームページ作りで生計立てていけるんじゃないかってちょっと勘違いするような、まあ、そんなゴールデンウィークを過ごしてましたけど、まあ、そんなゴールデンウィークでした。はい、では、今日の、聖書箇所ですけども、ヨハネの福音書の5章を読みたいと思います。ヨハネによる福音書の5章の1節から、9節までお読みしたいと思います。新約聖書の171ページの下の段、ヨハネによる福音書5章1節から9節、新約聖書の171番お読みしたいと思います。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢呼ばれていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのに、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。今日この箇所をお読みしたいんですけど、まず一節でもう一度お読みすると、その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはイスラエルに登られた。ここから始まるんですけど、最初のその後って何の後だっていうふうに思うと、その直前を見るとわかるんですけど、まあ、4章の一番最後の54節を見ると、これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印であるということですので、まずガリラヤからエルサレムに移動した時のお話であると。そして2回目の印であるなので、ここの5章の最初のところは3回目の印である、まあ、そういうことがわかると思うんですけど、で、ちょっと文脈をもう少し考えてみると、5章今日は読みませんけども、その次のページの一番最初、この次の節は、その日は安息日であったっていうふうに書かれていて、まあ、イエス様が印を表され示されると、そのあたりには必ず論争があるっていう、まあ、そういう文脈の中の今日は3回目の印、まあ、そういうふうな場所だと思います。そして、この一節のユダヤ人の祭りがあったのでっていうふうに書かれているんですけど、この言語で冠詞がつく場合は、仮、すりこしの祭りを指すんだそうですけど、ここは言語に冠詞がないので、何の祭りかはわからないっていう、まあそういう箇所なんだそうです。まあ、冠詞がつくとすりこしになるっていうのは初めて知ったんですけど、まあそうなんだそうです。そしてその次の2節に、エルサレムに羊の門の傍らにってあるんですけど、この羊の門っていうのが、エレミア書とか、ネヘミヤ記とか出てくるバビロン捕囚から帰ってきて、神殿を再建するときに作られた、羊の門。それを指している。まあ、ネヘミヤ記の3章の1節あたり、まあ、このことは書かれますと、羊の門っていうのはそういうものです。で、その先を読み進めていくと、5節で、さて、そこに38年間も病気に苦しんでいる人がいたっていうふうに書かれていますけれども、まあ、この38年間っていうのは、まあ、もう 分かる、あの、ご存知だというか、分かる方が多いと思いますけれども、エジプト、出て、あ、出エジプト、まあ、エジプトを旅立って、アラノを38年間、まあ、さまよったこの38年ですけれども、まあ、これ文字通り38年って読むよりは、おそらく長い間っていうことを指す聖書的な表現で38年って読む方が、まあ、自分自身はそっちなんじゃないかなっていうふうに思ってますね。本当に38年だったかもしれませんけども、それよりも、聖書的な長い期間っていうことを表す言葉なんじゃないかなっていうふうに私は、受け取ってます。そしてその先を読み込む、あ、読み進めると、6節、イエスはその人が横たわっているのに、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われたっていうふうに書かれているんですけど、この質問もよく考えると不思議で、38年も横たわっている人に対して、わざわざ良くなりたいかって問い合わせ、問うっていうことは、まあちょっとよく考えてみると不思議な質問だなって思うんですけど、しかしこれ、まあここを最初読むと、この人、ダメだな、ちゃんと、はい、良くなりたいって答えないってダメなやつ、ダメだなっていう風に読みたくなったりもするかなと思うんですけど、よく考えてみると、人って長い間、苦しみの中にいると、もう希望を失ったり、変化することを恐れたり、もうこのままでしょうがないっていう風に思ったりすることは実際にはあるんじゃないかなと思って、その時にイエス様が良くなりたいかって言われても、人は、はいって意外と答えられないっていうことをまあ表してるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、で、この人は、はいっていう代わりにこう言います。私を池の中に入れてくれる人はいないのですって言います。つまり、彼は自分の本来は自分の問題なのに、それを自分の問題ではなく、環境の問題だったり、人の問題だったりしていたっていうことがわかるんですけど、まあ、ここまで読むと、私たちも身に覚えのある、何かあった時に環境が悪いから、人のせいにしたいと、まあ、そういうことがあるんじゃないか。そこにイエス様は良くなりたいかっていうふうに、問いかけられます。で、その時読み進めると、そして、まあ、湯病人は主よ、水が動く時、私を池に入れるという人はいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。って言って、イエス様は次に、起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。っていうふうに伝えるんですけど、ここで注意すべきポイントのもう一つは、イエス様は、わかりました。じゃあ、私が池に入れてあげましょう。って、池に入れたわけではなくて、起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。っていう言葉を与えられたっていうと。つまり、イエス様の言葉には力があるっていうことは、まあ、ここで言われることかなというふうに思いますけども、まあ、言葉によって命を生み出す力がある。イエス様の言葉には生み出すことがあり、人を回復させる力がある。まあ、そんなふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。そしてもう少し、読み進めると、イエス様は、ただ起き上がりなさいではなくて、床を担いで歩きなさいって言いますけども、そこには、つまり、これは何を言っている？床とはここでは、この病の人が38年間ずっと横たわっていた場所、つまりは悲しみの象徴であるということが言えると思うんですけど、それをイエス様は置いていきなさいではなくて、担いで持っていきなさいということで、まあ、この箇所から、まあ、イエス様に救われても傷がなくなるわけではない。過去の傷がなくなったりとか、弱さがなくなったりするわけじゃなくて、それを一緒に持って歩きなさいっていうことが、まあ、言えるんだろうなっていうふうに思います。で、過去を捨てるんでは、消えてなくなるんではなくて、共に歩きながら、まあ、救われて新しい人生を生きていくっていう、まあ、そういうことを言われているんじゃないかなというふうに思います。で、この箇所を、まあ、読んでいくと、まあ最初に読むと先ほども少しお話ししましたけども、イエス様がわざわざ良くなりたいかって言ってるのにこの人ダメだなっていうふうに最初読みたくなっていますけども、そうではなくて、やはり私たちも本当に長い間苦しんでいる時に良くなりたいかって言われた時に、本当にさっと言えるだろうか。これは自分にも当てはまるんじゃないか。 そして環境が悪いとか、助けてくれる人がいないからだとか、そういうことを、自分たちも同じように言われてる、言ったりしてるんじゃないかなっていうふうに思って、でもイエス様は共におられて、いつも起きて歩きなさいって私たちに呼びかけられてるんではないかなっていう、まあ、この歌詞はそんなふうに読むのかなというふうに思います。そして、先ほどもこう、そして、この箇所でもう一つ、気をつけるべきかなと思うのは、この人は決して自分で傷が癒されたわけではないんですけど、救いっていうのは神様の恵みなので、神様の言葉を与えられたんですけど、この人は同時にイエス様の言葉に応答して立ち上がった。言葉に対、神の言葉に対してちゃんと応答を返した。まあ、ここが大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います。イエス様の言葉には力がある。でもそれに対して私たちは応答をしなければならない。そんなことが言えるんじゃないかなと思いますし、決してこの人は完全だったから立ち上がったわけじゃなくて、イエス様の言葉に従って立ち上がったっていうことが言えるんじゃないかなというふうに思います。ですので、私たちもいろんな困難の中にあっても、イエス様はいつも起きて歩きなさいって語りかけられているので、それに、応答して、立ち上がっていく。そういう信者にされていきたいと。そういうふうに導かれていきたいな。そこの箇所から、そんなことを思うんじゃないかなと思います。それではお祈りをします。恵み深い天のお父様、あなたのお名前を褒めたたえます。今日もこの場所に導いてくださいましたことを感謝いたします。本当に、それぞれの生活の中でいろいろな困難がありますけども、どうかあなたの御声に従って、起きて、歩くことができますようにあなたが守り導いてください。また今日は暑い日で、健康を害しやすい日でもありますので、どうか兄弟姉妹の健康をもお守りください。帰りの道をも、あなたがどうか守り祝福してください。どうか本当にこの時を祝福してくださいますようにお願いいたします。この時に一切をお祈りして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。
今お話聞いていたあの箇所、38年間病気でもうダメかなと、中を諦めている人にイエス様が良くなりたいかと聞いたと、私がもしそう言われたらはいと言えたかなと思いながら、いつでも良くなりたいかってイエス様は私とも聞かれるんだなと、つまり本人がいや、いいですと言ってるのをわざわざ癒しはしないんだな、ということを思ったんですね。マタイによる福音書の5章13節と14節を読ませていただきます。新約聖書のマタイによる福音書5章13節と14節です。じゃあお読みいたします。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。そこまでにいたします。イエス様が、これは、このあなた方は多分、主に弟子たち に語りかけられていると思います。もちろんそれ以外の人もそこにいたんですけど、あなた方は地の塩であるとおっしゃった。地の塩になりなさいとは言ってない。同じことは14節で、あなた方は世の光である、すでに今光なんだと言った。光になりなさいとは言っていないですね。2つの点で考えたいと思いますが、まず塩ということですが、まあ、常識的なことをお話するようになるかもしれませんが、塩には3つの役割があります。この冷蔵庫のないイエス様の時代、物を腐らせないようにするためには塩漬けにします。魚にしてもですね、塩漬けにします。これは防腐剤になるわけですね。これが一つ。二つ目は味付け、塩味を、適切な塩味がついたものは美味しいんですね。減塩しちゃうと美味しくないんですよね、味付けということ。で、三つ目は、まあ、葬儀に行ったりするとお塩なんてのを置いてますが、清めるという意味があります。で、腐敗を防ぐ、腐らせないようにする、地の塩、あなた方は地の塩だと言ったとき、社会の悪や不正を抑制して腐らせない力、そういうものだと、そういうものになるということを言、なってるということをおっしゃってます。二つ目は味、まあ、味わいのあるということ、生活に喜びや意味を感じるということと、塩で味付けられた言葉で語りなさいというのは新約聖書にあるんですね。どういうことかなと思いますが、味わいのある言葉を語れということになると思います。で、3番目は、旧約聖書のいわば生贄というか、供え物をするときに塩を添える。あるいは塩の契約というのもあります。サラリーというのは塩とかいうこと言われておりますが、とにかくまあ塩というものが非常に重要なものであったことはわかります。しかし当時の塩は不純物が多い、今はもう精製された塩をほとんどの人は使いますので腐らないですけど、不純物が多いので湿気が多くなると塩分だけが溶け出して塩気を失うということがまあまああったと。見た目は塩なんだけど、もう塩の役目が立たない。だからイエス様は、あなた方は地の塩である、塩になれとは言わない、もうすでにそうだと言われた。ただ塩に塩気がなくなったら塩の役に立たないから、それを気をつけなさいとおっしゃったんですね。つまり弟子たちに本来の使命は塩味のついた言葉を語り、ということだったのではないかと思います。2番目に、あなた方は世の光であるとおっしゃった。ヨハネの福音書の中にイエス様ご自身がご自分のことを、私は世の光であると8章の12節にそう書かれてあります。ちょっとじゃあ開いてみてください。ヨハネによる福音書の8章の12節。181ページになりますが、ヨハネによる福音書8章12節。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。とおっしゃいました。私に従う者、イエス様を信ずる者、まあ私たちは暗闇の中を歩くことがなくて、命の光、光の上に命がついておりますが、それを持っていると。これを通してイエス様は、あなた方は世の光であるとおっしゃった。 ですね。つまり、太陽と月の関係、月ですね、私たちは。つまり太陽の光を受けて私たちは周りを照らすことができる。私たちが本源になって人を照らすんではない。ですからイエス様が世の光で本源であって、その光をいただいているから光として輝くことができるとおっしゃっております。今日は総会がこの後でありますが、私は私たちのこの集まりが本当に地の塩、世の光であるというところに立ちたいなと思っております。マタイの方の五章のところにもう一度戻っていただきたいんですけど、今日マタイの五章の13節と14節をお読みしたんですけど、まず塩の話をしました。それから光の話をいたしましたが、ちょっとこの世の話になりますが、コンビニが次々できてますが、コンビニに人が集まる一つの理由はすごい電気使って明るいですね。我々はちょっと節約しようと思って、あんまり高校としてはもったいないと考えますが、コンビニは電気代外払ってると余計なことですけど、すごい輝い、だから暗闇の中でも光ってる。で、そのところ人はずっと引き込まれている。それと24時間いつでも空いている。いつ行ってもいい。私たちの集会もやっぱりそういうものでありたい。輝いている、光っているところといつ行ってもそこに受け入れてもらえる。気軽に行けるという。そんなところ。そしてそこでは塩味の効いた御言葉からの語りかけを聞くことができる。そういう場所でありたいなと。そんな風に、そこに人は引き寄せられてくるのではないかと思います。明るいところというものは、やはり暗いところよりは引きつけるものがあるのではないかなと思っております。それで最後に一つ申し上げたいことは、この地の塩、世の光ということをマタイという人がイエス様のお話をされた順序としては、最初に8つの幸いな人、8人と言いますか、8人と言って変ですね、心の貧しい人が幸い、悲しむ人は幸い、柔和な人は幸い、義に飢え渇く人は幸い、憐れみ深い人は幸い、心の清い人は幸い、平和を実現する人は幸い、義のために迫害される人は幸い。これは全部イエス・キリストに当てはまります。イエス様ほど心の貧しい人はいなかったでしょうし、悲しみの人であり柔和でした。そして憐れみ深いお方であり、いつも神を見ている心の清い人であり、平和を実現することに努めました。で、塩が必要なのは、平和を実現するためには塩気がなければ、もう世の中を腐敗させる独裁者がいっぱいいるときに塩の働きは必要な、たくさんいらないんですけど、そういったことでイエス・キリストはそういう働きをしますと迫害されます。それで十節で迫害されるということが書いてあります。キリストに従う者は祝福されるだけではなく、キリストが受けたのと同じ苦しみをも受ける。しかし幸いだとおっしゃった。その後で、というかそれに続いて、あなた方は地の塩である、世の光であるとおっしゃった。この文章の中で私前読んでて引っかかったのは16節なんですね。光というものをこう 暗闇に置いたりはしない。マスの下やら、みんなが見えないところに置いたりはしないと。みんなに照らすところへ置かなければ意味がないということで、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。立派な行いなんて自分はできないと考えてしまうんですね。で、立派なというか良い行いという訳した方が本当はいいんだと思いますが、私たちの内側にいただいた命の光、イエス様ご自身の光は隠しちゃダメなんだと。人々の前で証をしなさいと。で、あなたの行いを見てあなたを褒めたたえるためではないと。私の栄光を求めるんではない。イエス様を信じるということは、内側にイエス様がいると、ああいう師匠で味付けられたような行いができるのか、光り輝くのか、ということを証ししなさいということを。まあ、これが二つ言われているところです。こういうキリストに似せられるとき、私たちは初めて地の塩としての役割を果たすことができるし、世の光として輝くことができるんではないでしょうか。そういう集会でありたいなというふうに思います。そしてイエス様ご自身を聖霊という形で自分の内側に命の光として受け入れ、宿っていただくとき、私たちはすでに世の光なんですね。ですから、これ弟子たちに言われている言葉として読むと、あ、そうかと思いますが、私に、皆さんに、個人的にイエス様が、あなたは地の塩である、世の光であるとおっしゃったと。どうしましょうか。それを受け止めていきたい。そんなふうに思っております。